悪い印象を持たれる物件といえば、一般的には事故物件と呼ばれるものです。その名の通り、かつてその部屋で自殺をした人がいたり、殺人現場になったりと不幸な死が関わった物件のことです。そういう物件は次の入居者がなかなか現れないため、大家と不動産会社が話し合って家賃を他の部屋より安くし、入居者を求めるという流れはよく聞くかと思います。ですが、家賃を安くするだけでは入居者が現れないのが特殊物件です。特殊物件は物騒な事件が起きた場所ではありません。ではなぜ特殊物件が事故物件よりも人々に嫌がられるのかというと、そこには様々な理由があるからです。大家が若い女性のみ入居可能や幼児がいる人のみ入居者希望などといった特殊な条件を提供しているものを特殊物件と呼びます。こういった物件はよほど金銭的に困っている人でなければ嫌がる傾向にあります。想像すればわかりますよね。その条件に該当する人物が居つかないと言っているも同然ですから。とある特殊物件の3階建てのアパートは5年前に作られました。若い人向けで 1LDK、 6畳の洋室に3畳分のロフト付き、エアコンも完備、さらにバス、トイレは別の上、クローゼット、シューズボックスなどの家具もついていました。駅までは少し離れていましたが、少し歩けば大型デパートやコンビニがあるので、3万円という家賃はこの地域では破格の安さでした。家賃の安さにつられ、当時は入居者が次々と決まる盛況ぶりでしたが、そのアパートに住むには奇妙な条件が提示されていました。その条件は、深夜2時に向かいの廃墟ホテルを見てはいけないというものでした。とりあえず深夜に外を見なければいいという簡単な条件なので、若い人は借りたがる。だがある夜、アパートに住む大学生の男性が酔っ払った勢いからうっかり午前2時ごろにホテルを見てしまいます。するとボロボロのカーテン越しに、廃墟のはずのホテルのとある部屋に明かりが灯り、長い髪の豊満な女性と男性が交わっている姿が影として映っているのが見えました。大学生はてっきり廃墟に忍び込んだカップルがお楽しみ中なんだろうなと思っていました。しかし眺めているうちに、やがてその男性の体がみるみるしおれていき、崩れるように倒れてしまいました。そして女性のシルエットのみが残った部屋からは明かりが消えたそうです。彼は現実感のない出来事に夢でも見たんだと思いましたが、翌朝どうしても気になり、彼はホテルに忍び込みます。影が見えた部屋に行くと、そこにはミイラ化した男性の死体があったそうです。彼が警察に連絡した際に、当研究所のエージェントが死体の回収に向かいました。記憶再生の際に判明したことですが、その干からびた死体は彼の友人であったことが判明しました。アパートに住む条件をうっかり酒の席で話してしまったせいで、その友人は彼や他のアパートの住人を怖がらせようと、廃ホテルに忍び込んだようです。ミイラ化した人物の顛末については、記憶再生により音声レポートに記録されています。 職員の方は以下のリンクからレポートをご参照ください。